今朝の聖書の箇所を拝読いたします。今朝の聖書の箇所は出エジプト記20章4節から6節、出エジプト記20章4節から6節です。旧約聖書126ページになります。お読みいたします。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある。いかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神。私は熱情の神である。私を否む者には、父祖の罪を子孫に、三代、四代までも問うが、私を愛し、私の戒めを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える。お祈りいたします。座りください。それでは偶像と題しまして、宍戸信介牧師より説教をいただきます。
ただいま、旧約聖書の出エジプト記20章の4節から6節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの4節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある。いかなるものの形も作ってはならない。実会の2番目の言葉です。あなたはいかなる像も作ってはならないのだ。ここにそう言われています。で、この言葉を聞くたんびに思い出すことがあります。で、以前お仕えしていた教会である方から尋ねられたことがありました。で、その方は人形作家だったのですけれども、ご自身の仕事が聖書のこの戒めに反するのではないかと、そう心配しておられたんです。それで、私は人形を作っているのだけれど、それは神様に反することをしているんだろうか、そういうご相談をいただいたことがあります。で、その時にはこの2番目の戒めというのは、いわゆる人形を作ることを禁止している戒めではありません、そういうふうにお返事をしました。しかし、そう返事をしながらふと思ったのです。あなたはいかなる像も作ってはならないというこの言葉をです、その方は人形という品物として物質的な形を持つもののことだというふうにお考えになったのですが、実際にここで神様がおっしゃっている、あなたはいかなる像も作ってはならないというふうに言っておられるこの像というのは、本当のところは何を言っているのだろうかと思いました。で、この2番目の戒めについては、しばしばこれは偶像礼拝を禁止する教えだというふうに教会の中では言われます。まあ、確かにその通りなんですけれど、しかしそれならば私たちにとって偶像というのは実際のところは何なのでしょうか。必ずしも形を持つ品物、例えば木や石に彫り付けられたり、金や銀で射て作ったりする、そういう神々の像だけではないかもしれないと思うんです。品物として形を持っていないとしても、 私たちにとって実際には偶像となりうるものというのはありうるんじゃないでしょうか。先週の礼拝で実会の最初の言葉を聞きながら神様の御心について聞きました。私は主、あなたの神、あなたには私を置いて他に神があってはならない。神様がそうおっしゃっていました。いや、そこで言われていた誠の神様、私が主でありあなたの神であるのだと名乗って出てくださっている方、別な言い方をすると、この世界、天地万物すべてを御言葉によってお作りになり、私たちもこの世界の中に作ってくださって、私たちに対して作り主であると名乗って出会ってくださる、そのただお一人の方である、その方だけが主であり神であって、そしてその神でもないのに私たちにとっていかにも力があるように思わせ、私たちを従わせ縛りつけようとするいろいろなものすべてが、これは偶像になると言えるのではないでしょうか。でそう考えますと、偶像というのはよく木や石で作られた動かないものだというふうに言われることがあるのですが、今日の偶像というのは木や石や貴金属でできているというふうには限らないということに思い当たらされます。もしかすると今日の偶像は昔のように具体的な品物としての形を持っているのではなくて、品物ではないけれど私たちの心をしっかり掴んで離さない、そして私たちをがんじがらめにしていくということだってあるのではないかというふうに思うんです。しかし今日のこの2番目の神様の言葉を聞きながらこんなふうにも思わされます。この第二の言葉で神様が警告を与えてくださっている諸々の偶像というのが、本当の神ではないのに私たちを誘惑してまるで自分が神だと思わせるような働きをするものだとすればです。あなたは偶像を作ってはならない、それにひれ伏したり仕えたりしてはならないという言葉はです、これは先週聞いた、ただ私だけがあなたの神なのだという最初の言葉のちょうど裏返しのようなことが教えられていると言えるのではないでしょうか。もしそうだとすればです、どうして神様は実会の中で同じ事柄をです、表側からと裏側からと二度おっしゃるんでしょうか。あなたの誠である主は私一人だけである、だからあなたは私以外に神の像を作ったり拝んだり仕えたりしてはならないのだ、神様がそうおっしゃっているのであれば、先週私たちが聞いた最初の戒めの言葉だけでも十分であるようにも思えるんです。どうしてそれに加えて、あなたはいかなる像も作ってはならない、あなたはそれらに向かってひれ伏したりそれらに仕えてはならない、そうわざわざ言われるんでしょうか。まるで畳みかけるように神様が最初の言葉に加えてこの第二の言葉を語っておられるのには何か深いわけでもあるんでしょうか。神様の側ではどうしても今日聞いているこの二つ目のことも伝えておかなくてはならない、そうお考えになったということなんでしょうか。でこれはまさにその通りだろうと思うのです。どうして神様がこのような2番目の言葉をあえておっしゃったのか、実はそこにはある具体的な事情がありました。まさしくここに言われている通りですけれども、神様の民とされて神様の前に呼び出された人たちが誠の神様を差し置いて、あるいは 誠の神様をないがしろにして自分たちのために神の像を作るという愚かな振る舞いをしてしまったんです。この第2番目の戒めというのは、神様の民であるイスラエルの人たちが実際に神様の御前に犯してしまった過ちに神様が目を留めながら語っておられる言葉です。じゃあ一体いつイスラエルの人たちは誠の神様を差し置いて自分たちのために神の像を作ったりしたんでしょうか。それは実はです、まさしく神様がシナイ山の上でモーセに出会ってくださって十戒の2枚の石の板を与えてくださったその時です。すなわち今日私たちは十戒の神様からいただいているその箇所を聞いてるんですが、まさにモーセが神様から十戒の板をいただいたこの時、同じ時に山の上でモーセが神様から十戒をいただくのですが、山のふもとでは神様に覚えられてここまで守られ持ち運ばれてきたイスラエルの人たちが、そうであるにもかかわらず神様に背いて金の像を拝むということをしてしまっていたんです。山のふもとにいるイスラエルの人たちは自分たちのことをここまで確かに導いてきてくださった見えざる神様の導きに従う代わりに、自分たちにとって好ましそうに思える、自分たちにとって大変貴重そうに思える金を用いて作った格子の像をありがたがって、そしてそれがまるで神に代わるものであるかのように歩み始めようとしてたんです。今この場面では神様がモーセに十戒を山の上で与えてくださっているんですけれど、しかし同時に神様は山の下で起こっている事柄にも目を留められます。実際にイスラエルの人たちが偶像を拝んでこれをありがたがって生きようとしている、そのことをご覧になって、そしてそのためにこの第二の言葉をお語りになっておられるんです。ですから今日私たちはです、この二つ目の神様の言葉というのを深く味わい、また受け止めるためには、どうして神様に導かれていたはずのイスラエルの人たちの間から金の格子が生まれるようなことになったのかということをもう一度聖書から確かめてみたいと思うんです。で、発端はです、この時イスラエルがいた人たちの居場所にあります。この時イスラエルの人たちは荒野にいたのだというふうに言われています。今日は20章を今読んでいただいていますが、一つ前の章19章の1節のところをお聞きいたします。124ページ下の段真ん中ぐらいですが、19章の1節です。イスラエルの人々はエジプトの国を出て三月目のその日に市内の荒野に到着した。三月目のその日というのは旅が始まって三月目という意味です。3ヶ月に及ぶ旅というのですから、すでにかなりの旅をしていることになりますけれども、しかし実はこの三月というのはイスラエルの人たちがこの先経験していく旅の長さからするとまだまだほんの入り口に過ぎません。このような旅がこの先何年何十年続くのか、イスラエルの人たちには想像もつかないんです。今いる場所は荒涼とした荒れ地です。で、そしてそういう場所に導かれていることでイスラエルの人たちの間に不安が刻すんです。周りが荒れている場所で、そこに自分たちは導かれている。で、こういう時には一体何が最も大事になってくるでしょうか。あれのにあっても自分たちのことを間違いなく導いてくれるリーダーの存在というのが大事になってくるだろうと思います。確かな導き手に共にいてほしい、イスラエルたちはそう願うんです。 目下のこの荒れ野の状況の中で自分たちを確かに導いてくれる導き手は誰なのかということがこの時のイスラエルの人たちにとって切実な問いでした。そして実はその問いに対して神様は今日の箇所で答えておられるんです。あなたはいかなる像も作ってはならないのだ、この私だけがあなたの主でありあなたを導く導き手だとおっしゃるんです。でこういういきさつを聞くと少し不審に思う方がいらっしゃるかもしれません。3ヶ月、少し長い旅ですけれども、この3ヶ月の間イスラエルの人たちを確かに導いてこられたのは他ならない神様ご自身なんです。この前のところを聞く読むと出てきますが、神様は昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって、ご自身の姿が直接目に見えないようにしながらですが、しかしそれでも間違いなく神様がイスラエルの人たちと一緒にいてその旅を導いてこられた、そうであったはずなんです。雲の柱、火の柱によって導かれてここまでやってきた。それなのにイスラエルの人たちの間からなぜ今この私を正しく導くリーダーは誰なのかという問いが生まれるんでしょうか。でこういうイスラエルの姿を聖書から聞かされながらつくづく思わされます。神様が私たちを導いてくださり全部用意して従うことができるように招かれる。でその時にです、そういう神様のなさりを、至れり尽くせりのなさりをと言ってもいいと思いますが、しかしそういうその宮座の前にあってもです、そのことをただ感謝して平らに受け取るということが私たち人間には本当に不得手なのだということを思わされます。エジプトを脱出したイスラエルの民がこのシナイのあれのシナイ山のふもとまでたどり着くことができたのは神様の昼夜を問わないお導きがあったればこそです。神様がこちらに行くのだ、あなたはここについてきなさい、そういうふうに道を示してくださればこそイスラエルの人たちは今ここまでやってくることができたんです。ですから実はイスラエルの人たちは荒れ野だと感じていますけれど、まさに今この場所にたどり着かせていただいている、ここに自分たちがいるということ自体が神様が真実に絶えず民の一人一人を導いてくださったということの証拠のようなものです。ところがイスラエルの人たちはそのことを平らに考えられないんです。ここまで来ることができたのはその時その時に自分たちが正しい道を見出して神様に従うことができていたからだ、そう思ってしまっています。この旅を導いたのは神だというのではなくて自分たちが正しい道を歩んできた、そういうふうに自分たち中心にものを考えるんです。自分たち中心に考えるもんだから、自分を中心に考えるもんだから今ここからも自分が歩んでいかなきゃいけないと考えるわけです。でその時にはそれじゃあこの私は一体誰に従っていくのがいいんだろう、この私を正しく導く導き手は誰だろうという、そういう問いが生まれてくるんです。イスラエルの人たちが自分たちで考えてこのシナイ山までやってきたのか、そんなことはないんです。旅の先頭に火の柱、雲の柱があっていつも神様がこちらとおっしゃってくださった、だからここまで来てるんですけれど、しかしイスラエルの人たちは自分たちの決断によってここまで歩んでこれたのだと、そう思い込んでいます。信仰というのが心の事柄であって、そして自分の内面の決断によることだ、そう考えてしまうと実は神様の前に平らに感謝することも忘れてしまいます。そしてそういう時には実は 私たちはです、自分の心に刻す不安に対処できなくなるんです。どうしてか。歩んできたのは自分の決断だ。これから先も自分の決断によって生きていくんだとすればです。私たち自身は決して神じゃないし、したがって将来のことが全部わかるわけでもないんです。そしたら分かりもしないのに、ここから自分で進んでいかなきゃいけないんだと思えば、これは不安で不安で仕方なくなるのは当たり前のことです。イスラエルの人たちも一応分かってはいるんです。ここまで自分たちを導いてくださったのは神様がここにいるんだ。でもその神様に従うというのは私の決断だってそう思ってる。自分の心の持ちようが自分の信仰であって、自分の決断や判断の結果、この私は神に従っているのだ。でそう思ってしまえば、どうしたってそこに不安が刻さざるを得なくなります。そしてその不安が次第に恐れに変わってくるんです。なぜか、不安を突き詰めていったら自分は全て分かっているわけじゃないということがはっきりしてくるからです。そしてその不安から恐れに変わっていくところにです、本当の導き手は神様しかいないのだと頭で分かっていながら、つい目に見えない神様の導きの代わりに、何らかの自分の目に見える、あるいは自分の心の中に思い描くことのできる確かなものにより頼みたいという、そういう衝動が生まれます。そしてそこに偶像が生まれてくる隙があるんです。この時のイスラエルの人たちが置かれた状況を考えますと、モーセは今山の上に登ってます。実戒をいただくために山の上に登ってるわけですが、40日40夜山の上にいたというふうに書かれてるんですね。指導者がいないまま40日40夜1ヶ月以上置き去りにされている。でその不安が山のふもとにいるイスラエル人たちの心を捉えるんです。もしかすると山に登ったきりモーセには何か事故が起こったんじゃないか、自分たちのもとには戻らないのではないかという思いがふとよぎます。そしてその最初は不安であるものが、そうであったかもしれないと恐れに変わってくる。そうなったら自分たちはどうなってしまうだろう、なおさら恐ろしくなる。これは神様の民とすれば実は普通の精神状態ではありません。神様が共にいてくださるんだったら普通なら安心しておれるはずなんですけれども、しかし信頼というのを見失ってしまった、異常な状態に陥ってしまいます。でそうするとどうなってしまうか。イスラエルの民は今やすっかり恐れにとらわれてしまって、目に見えない神様を頼りとして信仰によって歩むという冒険ができなくなるんです。信仰を持って生きていくというのはある意味では気力がいる事柄です。神様がこの私を導いてくださる、そのことを信じて生きるんだ。ところがその気力が失われるんです。そしてそれよりも自分の目に見えるいかにも自分を確かに豊かに導いてくれそうなものにより頼もうとし始めます。それがイスラエルの人たちの場合には金の子牛というものとなって形を持って現れたんです。ですから形の上では金の子牛が偶像ですけれども、金の子牛が何か特別なという特別だというのではないのです。そうではなくて、この偶像が生まれてくる原因というのはイスラエルの人たちの不安にあります。さてしかしです、聖書の中でこんなふうに偶像が生まれてしまったということを聞くときにです、思えば私たちもまたイスラエルの人たちと大変よく似た状況に陥ってしまうということがあり得るんじゃないでしょうか。もちろん私たちは自分の生活の中に金の格子を作ったりはしないと思います。しかしそれでもです、自分の心にイメージできるもの、あるいは目に見える何かにより頼んで生きようとしてしまう時があるかもしれないと思います。私たちの肉眼で見ることのできない神様の導きがいつもあるのだ、そのことを信頼して生活をすることからふとそらされてしまうということが今日の私たちにもあり得るんじゃないでしょうか。 自分の頭の中で全てのことを考え、自分にとって確かそうに思えるものにより頼んでしまう。そして自分の頭で自分の人生の計画を立てて、それに寄りかかろうとすることだって私たちにあるだろうと思います。神様が今日この私のことを顧みてくださっている、真実に憐れみと慈しみを持ってこの私を持ち運び、私は神様の保護のもとに生きるんだという、その信仰を持って生きることを手放してしまう。神様への信頼に生きる代わりに、自分が立てた計画や自分の人生のプランに合わせて自分の人生を思い描き歩んでいくということが私たちにはあるかもしれないと思います。そしてその時によくあることは、私たちが計画することというのはあくまでも計画であって、それが確かに思い通りに実現するかどうか何の保証もないのです。何の保証もないのだけれど、私たちはきっと自分が思い描いた通りになるのだというふうにですね、もう力ずくでそこは自分の思い描いた通りになるのだと自分を思い込ませて生きていこうとしてしまうんです。しかしそうやって自分の計画や自分の思いを先立たせて生きようとするときにはどうなるかというと、私たちは神ではないので、どうしたって不安にとらわれざるを得なくなります。私たちの人生の中で本当に全ての信頼を寄せ、それに寄りかかって歩めるような確かなものがあるのかというと、私たちの目に見えるところにはそれはないと言わざるを得ないんじゃないでしょうか。目で見ることができない神様が導いてくださっている、でこういう信仰に生きることはできます。しかし目に見えること、経験できること、生活の中で直に触れたり感じたりできるものの中には、私たちを確かに成り立たせてくれる拠り所になるものがあるか、これはないと言わざるを得ないのではないかと思います。しかしそう思わない方もいらっしゃるかもしれません。いくつか例を出して考えてみたいんです。多くの人たちが自分の人生を確かにしてくれる、そう考えるものの中にお金というものがあるだろうと思います。金銭さえ持っていれば自分は何とかなっていく、そう思っている人は日本の中でも少なくないと思います。日本の政府もです、数年前に人間はある程度年を取ったら2500万円ぐらいの蓄えを持ってたらとりあえず安泰ですという目安を出して、かえって不安をばらまいたことがありました。2500万も私持ってないと思って心配になっちゃうんです。しかしです、本当にお金があれば安泰なんでしょうか。かつて私はです、莫大な財産を持つ方の裁判年に遭遇したことがあります。でその方はどんなふうに過ごしておられたか、莫大な財産があるがゆえにです、いつも自分が持っている財産が誰かから付け狙われてるんではないかっていう、そういう心配を抱えておられたんです。でそれは本当にそう心配せざるを得ないことがあったのかもしれませんし、またある面ではその方がありもしない妄想を抱いていたのかもしれません。しかしです、豊かさというのが人間を支配するってことがあるんだなってびっくりしました。お金があるから安泰じゃないんです。お金がある人はこれを取られたらどうしよう、これを守らなきゃいけない、そういう思いに取りつかれて、その方は実際にどう過ごしておられたか、結局誰も寄せつけないで誠に孤独に暮らしておられました。お金を持っていてもですね、決して安泰ではないのだということをその方から教えられました。でもじゃあお金がなくてもこの私は安泰でいられる、身近な愛する者たちがいれば安心だ、そう考える方もいらっしゃるかもしれないと思います。で確かにです、ごく近しい人間関係というのは私たちを支えてくれる、これは私たちが経験上よく知っていることです。家族であったり近しい人間の交わりに支えられて生きることができる人生は幸いだ、そう言えるだろうと思います。しかしです、人間というのはその体も心も魂も移ろいやすいところがあります。昨日まで盤石であり 支えてもらえる、そう思ってきた間柄がです、相手の都合であったり相手が置かれた状況によってすっかり変わってしまうということだってないとは言えないんです。人間関係というのは、それが本当に支えとなっているときは頼もしいですけれども、しかし永久にそれが必ずあるのだと言えるかというと、そこには確かさはありません。したがってしかし人間関係もです、私たち自身の確かさを保証してくれるものにはなり得ないだろうと思うんです。すると私たちにとって自分を成り立たせてくれる確かなものは実は何もないということになるんでしょうか。私はそうではないかと思うんです。いにしえのイスラエルの人たち、このシナイ山のふもとに着いた人たちは、自分たちが今荒れ野に置かれている、それが現実だというふうに考えました。すべての根本には私が荒れ野にいるという事実がある、そう思って不安になっちゃったんです。しかし私たちもです、今この周りにいわゆる風景として荒れ野が広がっているわけじゃないとしても、私たちそれぞれが生かされている自分の人生の風景というのはそれに近いものがあると言えるのではないでしょうか。どんなに金銀を持っていても、どんなに人間関係に恵まれていても、どんなに社会的に立場があり身分があるように見えていても、私たちは実は自分自身というのは自分一人で裸でこの人生を生きている、そう生きるほかない、そういうところがあるのではないかと思います。実は私たちはどなたであっても人生を生きる上では荒れ野をさまよう放浪者のようなところがあるんです。しかしです、改めて言ってしまえばそうだというふうに言えますけれど、そうであるのに私たちはこれまでです、自分が生きてきた中で不安で不安でたまらないという気持ちで過ごしてきただろうかと思うと、あまりそんなふうには思わずに生きてきたのではないかと思います。それはどうしてでしょうか。お金が潤沢にあったからでしょうか。人間関係が円満でたくさんの人がこの私になびいてくれたからでしょうか。そうではないだろうと思います。むしろ私たちの人生にはしばしば見通しがきかないことがあったり、これからどうなるかわからない、そういう経験だってたくさんしてきたに違いありません。しかしそうであるのに不安で不安でたまらないというふうに思わずに生きることができたのはなぜか。それは私たちが自分が置かれているこの人生の中でいつもある支えがこの私に与えられているんだ、そういうふうにどこかで思っていたからではないでしょうか。私たちの人生の上にいつもある方の声が響いていたからではないでしょうか。すなわち、私は主、あなたの神である、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したものである、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよ、私は道であり真理であり命である、私が生きているのであなた方も生きることになるのだ。それ以外にもたくさんの御言葉を聖書を通して聞かせてくださる方が私たちそれぞれの旅路にも同伴してくださって、いつも御言葉を持って導いてくださったので、私たちはあまり不安がらず恐れに捉えられてしまわないで歩んでくることができたんじゃないでしょうか。で、そうであるならば私たちはたとえ今荒れ野の中をたどっているように感じることがあるとしても、それでもこの方の御声に耳を傾け、そして本当に見えざるこの方の導きに信頼して生活していいんじゃないでしょうか。で、まさしくそうだと思うんです。ですからこの方おっしゃるんです。あなたはいかなる像も作ってはならない。これはあなたは自分のために刻んだ像の名前にひれ伏したり拝んだり仕えたりしてはならない、そうではなくて、 ただ私の御言葉を聞いて、私の言葉によってあなたの前に開かれる新しい道をたどるようになさいという神様の勧めだろうと思うんです。でそうだとするとです、この2番目の言葉というのはしばしば偶像礼拝の禁止だというふうに言われるのですが、それ以上に神様に対してどういう信頼の仕方をすべきかということを教える言葉にもなる、そう言えるんじゃないかと思います。すなわち目に見えることやイメージできることにより頼んだり、自分が考えることに一喜一憂したりするのではなくて、神様の御言葉に耳を傾けて、そして御声をかけてくださる方、御声を通して聞かされ知らされてくだ、ご自身を聞かせ知らせてくださる方にこそ信頼して、そしてこの方を礼拝して生きていいのだということを知らせているのがこの2番目の言葉ではないでしょうか。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならないのだ、本当にあなたを導くこの私の声を聞いて生きていい、偶像と本当の神様を区別する誠に大きいものというのは物質のあるなしではなくて、その方が御声を聞かせてくださるかどうかだろうと思います。いわゆる偶像はどんなに良さそうに思えてもそれ以上何も語らないんです。聖書の神様は私たちに繰り返し繰り返し御言葉を語りかけてくださって、私が主だ、あなたを導くものだ、そうおっしゃってくださるんです。誠の神様は私たちに今日も語りかけ、そして私たち一人一人をあなたは私のものだ、私の民の一員だとおっしゃって持ち運んでくださろうとするんです。あなたはいかなる像も作ってはならない、そうおっしゃる神様が今日も御言葉をかけてくださり、私たちを慰め勇気を与えて生きるものとしてくださることを感謝したいと思います。そしてここからこの神様に感謝を表す生活に送り出されたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは御言葉を通して私たちにご自身を示してくださり、私たちが決して一人ぼっちで放り出されているのではなくて、あなたの慈しみと憐れみのもとに持ち運ばれ、またそれは主イエスキリストを通してあなたが私たちに共に歩んでくださるほどであるということを繰り返し聞かせてくださり感謝をいたします。あなたこそが私の神であり主である、そのようにどうか私たちが信じ、また言い表しながら生活していくことができますように、あなたの顧みのもとに置かれ支えられている今日の生活であることを覚え、困難な状況に置かれる時にもどうかその時あなたの保護を信じて耐え忍び、なおあなたが備えてくださる新しい歩みに向かって私たちが歩んでいくことができますように導いてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。